お一人様。
正吾、二階堂さん、二人にちゃんと聞いてほしいの。私、ほんの二ヶ月前までは一人の生活を楽しんでた。時々は寂しくなったけど、今までも一人だったから、これからも一人でやっていけるのかもしれない。そう思ってた。だけど、あいつが突然目の前に現れたの。あいつ、年下のくせに生意気だし、原告の教師のくせに言葉は知らないし、そのくせ家事だけは得意で、綺麗好きで、何かと細かくて。でもやっぱりダメでどうしようもなく世話が焼けて。でも違ってた。あいつに世話を焼いてもらってたのは私。未熟で、半人前で、どうしようもないのは私なの。だから本当にごめんなさい。あいつがいなくなって寂しくて、正吾と二階堂さん、二人の優しさに甘えました。あの私、これから行かなきゃいけないところがあるんです。本当に本当にすみません。ありがとうございました。
ってねえ、さとみもね、大概な女性ですよね。
二人同時に呼び出しちゃダメでしょ
う。ねえ。まあ、このあたりがね、うん、今までね、お一人様だったっていうね、そういう原因かもしれませんが、ねえ。ねまあそんな今回のねお気に入りシーンなんですが、
はい、前美希さんの日本舞踊をしているシーンです ね、うん、ね最後仁王立ちで仰いでましたから ね、うん、
ねまあそれにしてもね、うん、さすがね元宝ジェンヌです ね、
ね、
うん、あのね立ち姿がね、はい、本当に決まりますよね、
うん、あともう一つベルバラを呼んでいたシーンがあったんですよね、うんうん、あれもちょっと笑っちゃいました ね
それと今回はね、新日の友達、原田博之も結構かっこよく映りましたよね。
ね
え。おぉ、毅然とした態度でね、今までのね、ちゃらけた部分がちょっと変わってきている。
はい、
う
ん、
これもね、新日の影響ということで。
うん、
まあ、演じているね、連ドラ初レギュラーのウィンズ、立花啓太も徐々に慣れてきた感じですよね。
ねえ。
公式サイトのインタビューでの本人のコメントでもですね、初日は緊張してスタッフさんの顔が見られなくて完全にプレッシャーに押しつぶされていました。初めての演技なので役を演じることは難しいなと感じました。その役にどうやって自分がなりきればいいのか、嘘をついている感覚なのか、まだまだ模索中です。でも今は徐々にですけど落ち着いて演じられるようになってきました。ライブとは違ってドラマは一発勝負じゃなくコツコツ作っていくものなんですよね。ドラマって一つのシーンを何度もアングルを変えて撮影するじゃないですか。レコーディングでは何度も撮ることがありますけど、ちょっと視点が違うというか、地道にワンカットワンカット撮影していく行為が初めてだったので、なんだか不思議な感覚でした。そしてミュージシャンと役者の共通点に関しては、詩の世界を歌うことで表現することと、セリフを声色や表情で表現することは、文字を形にするという意味では似ている部分もあるなと。ミュージシャンと役者、その二つがいい具合に混ざって、音楽にも演技にも活かせたらいいなと思っています。なるほどね。結構ね、役者の面白さにね、ハマってきてる感じもしますよね。うん。ということで、お一人様、最後はですね、だから、あなたのことが好きなの、大好きなの、何よ、なんか文句あるってね。ついに里美が面と向かって告白。すると新一は嬉しすぎて泣きそうです
見てて泣くなよって突っ込みましたね
でもねあのねうるうるした目がねもういかにもね草食動物みたいでねテレビを見ている年上のお一人様もねキュンと来てるのかもしれませんけど ね、
ね、
うん、しかしそんな二人のラブラブムードを一瞬にして消し去ったのが
あなたたちのこと認めるわけにはいかないわ
というね、うん、校長先生の言葉、ね、そのシーンはどこにあるんでしょうかね、うん、ということでいよいよ最終回どんな結末を迎えるのか気になるところなんですがそんなお一人様のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方にまたお話を伺ってまいりました。
アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社 上田くんなんですがね、はい、いよいよお一人様も大詰めですね。
そうですね、
ワクワクしますけど、ね、
はい、面白くて仕方がないです、は
い、ということでですね、はい、まあね、今年をですね、はい、上田くんの方でも振り返ってもらうとですね、はい、どういうようなことが印象として残ってますでしょうかね。
そうですね、意外なことなんですけども、はいはいはい、条件、まあ、お家賃が9万で探してたんですけども、はいはいはい、新婚さんだったんですね、はいはいはい、で、まあ、築浅がいいとか、うん、いろいろな設備がこういうのがある方がいいということで、うん、他社さんでですね、はいはいはい、物件を出してもらったのが、うん、条件9万までだったんですけども、うん、9万9000の物件だったで、うん、私どものお店の方に来ましてですね、もともと条件は9万だったんで、はい、9万で、うん、この他社さんで出してもらった9万9000円と同じぐらいの物件はないかと、うん、ほうほう、結構な難題を突きつけられましてですね、うん、はい、私困りましてですね、うん、まあ、うん、AOS というね、うん、はい、アパマンショップオペレーションシステム、はいはい、こちらの方でいろいろ探してみたんですけども、はあ、正直なところございませんでした。
なるほど。
かといってせっかくうちの店に来たのに、ね、無駄足だったと、うん、そういうふうに思われるのは、うん、私のプライドとしては尺なんで、契約を取るということはもう全く考えずに、うん、はい、うん、もう展示会でも見に行くような感覚でですね、はいはい、11万4000円の物件をご案内させてもらいました、はい、これ結構リスクがあるんですよ、うんうん、言ってる条件を無視してるのかと、うんうん、怒られることもあるんですけども、なるほどね、うん、かといって、うん、何もご案内できないまま変えてしまうっていうのもですね、うん、これも本当にあそこにはもう行くのが無駄だったと、
なるほど、
思われるのが嫌だったんで、うん、怒られるの覚悟で、うん、はい、もう契約とかそんな抜きにして、うん、まず面白いもの見たさで、うん、見に来てくださいと、
なるほど、
いう形でご案内した結果ですね、うんうん、条件からは、最終2万4000円、はい、オーバーした物件で決まっちゃいました、うん、これはびっくりですよね。
ね、
はい、私も、うん、もう正直も見て、あ、うん、こんないい物件もあったんだな、まあ、一応まあ面白いものを見れたということで、うん、まあ、来た意味は多少なりとあったかなっていう感じで帰っていただくという予定だったんですけども、ね、うん、これが意外にも、
ね、
はい、もうここしかないみたいな、
あ、よほど気に入られたんですね。
そうですね、
一番の決め手っていうのは何だったんでしょうね。
環境的にもですね、うん、まあ、道路が、まあ、前面道路が広くてですね、はいはい、交通量ですね、はい、こちらの方が少なかったんで環境も静かと、うん、
なるほど、
はい、その部分が、まあ、お金では買えない部分、
あーねー、はい、それじゃあですね、まあ、はい、来年のね、抱負といいますかね、
はい、こういう計算外な、はい、ご案内の仕方ではなくてですね、うん、はい、お求めになっている物件っていうのをちゃんと私の頭の中で組み立ていきながら、ご紹介させていただけるような年にしたいなと思います。
あーねー、はい、でもたまにはね、こういうラッキーなこともね、はい、ちょっと楽しいですよね。
かなり楽しいです。
わかりました、はい、それじゃあですね、はい、お一人様の方もですね、はい、最後の最後になりますが、はい、しっかりと見届けてあげてくださいね。
はい、